まあ、と言いましても、レビがやっぱり、その一言で、ああ、自分こんなことしてなくてもいいんだと、そこからガラガラガラガラガラっと、いきなり変わったというわけでもないのとも思います。このレビが、大体、好んで、修繕人という仕事をしていたんだろうかと思うんです。誰が好んでこんな仕事をするでしょう。しかしながら、まあ、やっぱり食べていかなければいけない、お金稼がなければならない、でも、まあ、もしかしたら他の仕事にどうしてもつくことができなかった、まあ、今もそういうこと多いですけど、昔なんかもっといや僕は何々になりたいと言ってなかなかなれるものでないです。今でも例えばお医者さんになりたいと言ったら、まあ、相当お金が必要です。学問を収めるのに。とすると家庭環境が貧しければそういう問題が出てきてしまいます。まあ、昔なんかもっと家柄とかいろんなものが要求されていったでしょう。だからあの仕事に就きたい、もし本人にその能力がなければ、あるいは家庭に何か問題があれば、もう今みたいな平等でとにかく能力のある人はおいでっていうことではないです。ちょっとでも厄介なものがあれば上の人がお前はちょっとダメだ、その一言でもうダメなわけです。そうしてつまはじきされていくと、とうとう俺は何の仕事もないと、それでも食っていかなければならない、こういう仕事しかなかった、本当はそうじゃない、なんとかここから出たい、変わりたい、その思いをイエス様が受け取ってくださって、私に従っていきなさい、つまりあなたはもう自分でいろいろと思ってなんとかなりたいと思いながらこういうところにいてもう抜け出せない、あなたの心の思いはわかる、本当だったら飛び出して違うことやりたい思っている、私は全部知っている、そしてその思いや行いが全部虚しいと思っていることも知っている、私に任せなさい、従いなさいというのはそういう意味だと思うんです。レビはその言葉を本当に喜んで、お任せします、だから一切を捨てて、もうあなたがそうしてくださるなら喜んでと立ち上がっていったことと思うんです。まあでもびっくりしたのはパリサイ人、律法学者たちです。まあ、彼らはとても厳格な人々でした。特に汚れというものに対してすごく厳格で、もともと旧約聖書の律法はすごく厳格で、あれ食べてはいけない、これに触れてはいけない、もうぴっちりぴっちり線を引くんですね。それをもっときっちりと、今までそうしてこなかったから国が滅びたんだと言ってみんなに守るように教えてきたその人たちが、あんたどうしてそんな汚れた人と一緒に食事するんだ、線を越えようとしている、自分たちは一生懸命汚れるな汚れるなって言ってきたのに、なんでそんな人たちと一緒に食事するんだ、なんでその人に従ってきなさい、私たちもそういうことあるかもしれません。誰でもいいよって言いながら、いやその格好ではダメだ、いやそれではダメだ、もうちょっとちゃんとして、ちゃんとしてから、ついついそういうふうに言ってしまう。そしてどっかでやっぱり私たちも線を引き、でその線が自分にも引かれてしまって、ただただ十字架によって救われると信じていながら、だけどと自分と神様にも線を引っ張ってしまって、あるいはいろんな働きがあって神様が本当にこの働きをと願っていながらも、いや私はと 本当に線を引いて、あっちこっちに私たちも線引いて、本当はそんな区切り、十字架によって全部そういうのは崩されて、バーンとなっているのに、いやそれはダメだ。自分でどんどんどんどん線引いたり壁立てたり、私たちもパリサイ人や律法学者のように、そのように神様の働きを止める、神様のご愛を消し去ろうとする、そういう心は本当ないだろうか、そんなふうに思わされます。いや、そうは言っても確かにレビは従ってきなさいって言って立ち上がったかもしれないけど、いや、やっぱりそれはそれでしょうと。私に何があるんですか。はっきり言って私もずっと読んでいって、これだけでは確かにレビに何があってイエス様を招かれたんだろう、それは分かりません。まあ、ただ、まあ、一つ言えるのは、それに答えた、とにかくレビは答えたのだ、それだけイエス様を信じたのだと。まあ、レビ自身分かってなかったと思います。なんで自分はあの時立ち上がったんだろうというぐらいのイエス様の力、そういう力があったんだろうと思うんです。で、そのイエス様の愛、ただこれに尽きる、そう思うんです。でもそれがどれほどの力だったかっていうのが、その後のレビの行動に思わされるんですね。レビが、彼が一切を捨てて立ち上がりイエスに従っていったとあるんですが、そのまま一切を捨ててダダダダダともうその故郷を後にしたのかというと、そうではないんです。あれ、一切を捨てているのに彼宴会を催しているぞと、どういうことだろう。それからレビは自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。イエス様のためにって言うんです。イエス様のために一切を捨てたのではなかったの。まあ話はあって言います。一切を捨てたので、これは自分のためではないです。捨てたそのものをもうイエス様に捧げるという行為の一つとして宴会を催した。で、まあイエス様のためにとあるので、もうそしてイエス様はそんな無駄遣いしないで、それ宮に献金しましょうなんて言わないで、イエス様もそこで一緒に食い飲みして、まあ、パリサイ人律法学者たちになんでって言われるわけですから、イエス様はそれを喜ばれた。私のためにこれをしてくれてと。何が良かったのだろう。その宴会に酒税人やその他大勢の人々が共に食卓についていた。まあ実はこの一緒にいる人々が、なんだあんな人たちとって言って物議を催したわけなんですが、イエス様は喜ばれて、それを通して、私が来たのは罪人を招いて悔い改めさせるためである、まさにこの宴会は理にかなっている、私がやろうとしていることをこれは実行してくれたのだというわけなんです。イエス様が招きたいと思う人をレビは宴会を催して招いたわけ。それをイエス様のために、これほどの愛にレビを動かされたわけです。自分のようなものを、なぜかわからない、わからないけど、でもイエス様は私を従いなさいと言われた。誰が私を必要とし、私に従ってきなさいなんていう人がいるだろうか。もうこのパリサイ人や律法学者たちの対応で分かるように、もうユダヤの社会にあんたいらないってずっと言われ続けてきたからこそ、ローマ帝国の税金取りにしかありつけない自分だった。その捨てられた自分をまさに回復するため、そのようなものを天国に入れるためにこの方は本当に来られたのだ。だから私のようなものをもう従ってきなさい、この方は言うことができる。これを自分だけにとどめていいだろうか。私だって招かれたんだ。 あの人もこの人も招かれるべきだ。宴会も用意してみんなを呼ぼう。だからイエス様のためなんです。イエス様は私を招いてくださるなら、もっとイエス様に多くの人を招いてもらおう。これが従った